ですけども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、旧約聖書民数記の6章の22節から27節まで、民数記6章の22節から27節を朗読いたします。それでは朗読いたします。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに言って彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。以上です。それではこのところから、主があなたを通らして藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。ゆうべ素敵な雪が降り、久しぶりに汗を流しましたが、まあ、その前に聖書の御言葉が与えられて、雪よ主を褒めたたえよと詩編148編の御言葉が与えられましたので、雪に語りかけながら除雪を楽しくいたしました。まあ、家内も一緒だったんですが、そしてこの街道に入ったらこんな素敵なお花が目に入ってですね、可憐だな、可憐という名前が英語圏の人たちにあるんですけども、まあ、この花から取られたかどうかは別として、先ほど山本姉妹に聞いたらこの花の名前がスイートピーだと、教えていただいて、一つ、賢くなったような気がします。先週の金曜日夕方、まあ、車の中から西の空を見たらですね、まあ、春の空だなという印象を持ちました。時々空を見上げてその変化を楽しむんですけれども、まあ、春が近づいているということを、まあ、この花を通しても空の色を見ても雪の質を見てもですね、感じることができます。神様の作られた、創造の御業をいろんな場面で、体験できることは素晴らしいと思いますね。それでは今日の御言葉に入りたいと思います。先週はそれぞれの役割と題して12部族、イスラエルは12部族によって構成されていますが、その中のレビ族を取り上げました。でその12部族の名前を記した画像を、まあ、先週ご紹介しましたが、これですね、12部族の旗印です。ところが12部族ですけれども、レビ族だけはこの数の中に入らない部族でした。じゃあ11人になってしまうんじゃないのと当然不思議に思うわけですが、そこは神様がちゃんとしてくださって、イスラエル12部族の中にヨセフという人物がいて、そのヨセフの2人の子供がマナセとエフライム、この右下のヨセフ族から2人の子供マナセとエフライム、これを一つの部族として数えて12部族に戻るわけです。じゃあはみ出たのはこのレビ族ですね。はみ出たというか、これは神様によって特別に神様の働きのために役割を与えられて選ばれた部族なんですね。そしてこの部族には何が与えられるか、他の11部族には約束の地で領土が割り当てられたんです。しかしレビ族には何も与えられなかった。ところが神様はこのようにおっしゃったわけです。レビ人の祭司たち、レビ族、部族全部はイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。 彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。彼らはその兄弟たちの部族の中で相続地を持ってはならない。主が約束された通り、主ご自身が彼らの相続地である。まあ、地上の目に見える祝福というものは確かに素晴らしいものですが、イスラエルのこのレビ族には神様はご自身が取り分である、相続主であるとおっしゃったんです。ですから祭司と呼ばれる人たちはこの恵みに預かっていたんです。ということをまず押さえておきましょう。さて、人間がこの天と地を作られた誠の神様に近づくためには私たちではできない相談ですね。罪を持った人間は神様にそのまま近づいたら死んでしまうということを旧約聖書は教えているわけです。そのために神様と人の間で仲立ちをする役割、それがレビ族の働きでした。そのレビ族の中から選ばれたケハテ族、そこからモーセ、アロンという祭司が出てきたわけです。モーセは預言者であり祭司であったわけですが、大祭司がアロンという人物でした。そしてその子供たちが祭司として任命されたんです。まあ、この旧約聖書の背景というのを理解するのには本当に苦労します。聞いている皆さんはもっと苦労すると思いますが、ですから、まあ、今年民数記から連続8回、まあ、来週は私が伊達に行くので家内が、まあ、新約聖書からメッセージをしますので一回抜けますけれども、この民数記から8回、まあ、合計、来週抜きますので7回学ぶことになります。でこれは非常に貴重な体験になると思います。難しい箇所かもしれませんが付き合っていただいて、なぜ新約聖書のこんな素晴らしい恵みが私たちに与えられているのか、そのバックグラウンドをこの民数記で学ぶことができることは、素晴らしい機会だと思うんですね。でこの選ばれた祭司の人たちは光栄ある務めであると言えるわけです。神様が彼らの受ける分ですから、もうこれは特権とも言えるわけですが、しかしだからといってその奉仕が迂闊になされたら大変なことになったわけです。そうした人たちがいたんです。レビ記10章1節2節で、さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。火は決められていたんです。使える火。すると主の前から火が出て彼らは焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。大祭司アロンの2人の息子祭司が勝手なことをしたんです。そしたら彼らは、まあきつい表現ですけども殺されたんですね。神様に仕えるということはそういうある意味恐ろしいことでもあったわけです。イスラエルの一般の人々が神様に近づいたらそのまま近づいたら死んでしまうので、祭司が間に入って取りなし、動物の血を流してその罪をあがなうという働きが絶対必要だったわけです。しかしその祭司たちは慎重に神様に言われた通りにその働きをする必要があったという、この旧約聖書の背景というものを覚えておくならば、この新約時代に生きている私たちクリスチャンの信仰が人間の勝手な思い込みとか自己中心で、ああ神様親しい方だからもうこういうふうにしても構わないというふうに勝手な生き方をしないために、旧約聖書を学ぶことは私たちに意識を高め、そして聖なる神様に近づくふさわしい行動を取らせてくれるわけですね。まあ、旧約聖書に書いてある内容は非常に現代の私たちには厳しい恐ろしい内容も含まれています。レビ人でさえ聖なるものに 覆いをかきないで見ることはできなかった。ちょっと戻りますが、この幕屋の中に聖所と呼ばれるところに契約の箱とか光沢金の祭壇とかパンを並べる机とかがあったわけです。でそれを移動するときには祭司がまずそこに幕をかけたんです。覆ったんです。それを覆う前に他のレビ族の人たちが見たらそれはもう命が危なかったんですね。そういう、聖なるものに触れるための心備え、あるいはわきまえるということが求められたわけです。まあ、クリスチャンの中にも神様の聖なるその臨在とか幻を見た方はいらっしゃるんですけども、多くの人々はそれは見ていないわけです。だから旧約聖書の言葉を通して私たちが信じている神様は一体どのようなお方なのかということを全体を学ぶ必要があるわけです。愛だけではないんです。恵みと同時に義と聖が私たちには求められるんですね。しかし私たち新約の民クリスチャンはイエス様が神様と私たちの間に入ってくださって、ご自分を私たちの罪のための生贄として十字架につけてくださったので、そして血を流してくださったので私たちの罪はあがなわれ、私たちは義とされ聖なるものとされたので、信仰によって大胆に神様に近づくことができる、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかと招かれているんです。ですから私たちはこうして毎週、あるいは家にいてもどこにいても神様の前に遠慮なく出ることができるわけですね。イエス様がいなければそれは叶わない、全く不可能なことであるわけです。だからこれがどんなに素晴らしい恵みなのかということを私たちは、思い起こし確認して神様に感謝する必要があると思うんですね。さてこの祭司の役割を大きく3つに分けて見ることができます。はい、これです。祭司の役割、第一に礼拝や祭り、まあ専門用語で祭儀と言いますけれども、儀式を通して神と人に、神と民に仕える。第二は民を神の清さから守る。清さというのは私たち現代人の観念にはあんまりこう入っていないんですけども、清さというものがどういうものかということをこの旧約聖書から学ぶことは有益です。その神の清さからイスラエルの民を守る働きでした。第三に祝福の祈りを捧げる。この第三が今日の内容になります。言葉を変えて言えば、神様は聖なる方、同時に恵み深い方であることをこのことから学ぶことができます。祭司の役割の一つは、重要な働きは民を祝福することだったんです。でこの民数記の6章の22節から見ていくと、主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ、あなた方はイスラエルの子らに行って彼らをこのように祝福しなさい。祝福することは神様の、まあ、専売特許というか、天地創造6日間の中で、あるいは7日目、1週間が7日っていうのはこの聖書の創造のところから来ているということは皆さんご存知ですが、その中で3回祝福されたという言葉が書かれているんですね。 ですから神様はご自分が作られたものを良しと見られて、それを祝福されたんです。そして神様、私たちもおぎゃーと生まれてきてから、この人生を、地上での生涯を祝福しようと定めてくださったんです。ところが私たちは自分勝手に、これは祝福だ、これは呪いだ、これは災いだ、これは不幸だというふうに勝手に分けちゃってるんですね。で、今朝、まあ、詩篇の148篇から教えられたのは、雪よ、主を褒めたたえよ、氷よ、嵐よ、いろんなものが、すべてのものよ、主を褒めたたえよと呼びかけられているんです。だから雪かけしながら、雪よ、主を褒めたたえよと繰り返しながらやったら調子よかったんですね。私たちは毎日雪が降り続いたら、まあ、実際大変ですよ。新潟とか富山の人たちをね、高速道路に一晩も二晩も放っておかれて、寒い思いをしている人たちにも本当に同情をしますけれども、なぜそういう人間に災いをもたらすような自然が生まれたのか、それは人間が神様に反逆したせいだと一言で言えるわけです。アダムが罪を犯さなければ、雪は本当に素晴らしい神様の創造物、今も素晴らしいんですよ。まあ、雪の話をしたら1時間ぐらい話できるので、やめますけれども、神様が作られたものに悪いものは一つもない。このコロナウイルスも人間の罪のせいです。私たちに警告を与えています。人間を分け入っては入ってはならない領域に人間が勝手に入っちゃったから、こういうウイルスができてしまったと言えるんですね。でも、もちろん私たちは防御しないといけないんですが、原因というものは私たち人間の中にあるということなんです。しかし神様は、そんな私たちにもかかわらず私たちを祝福しようとしておられる。主は祝福しようと待っておられるお方です。そしてどのように祝福するかということを神様はアロンに教えていました。レビ記に書いてあります。それからアロンは民に向かって両手を挙げ、まあ、牧師が礼拝の終わりにこうやって手を挙げて祝福するのは、このアロンから来ているわけです。真似ているわけです。かっこよくて真似ているわけではなくて、そのようにしなさいと、まあ、聖書に示されているので両手を挙げているわけです。両手を挙げ彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。アロンの祝祷、祝福の祈りが今日も教会で礼拝の最後に牧師が手を挙げて祈る、その祝福の祈りの原型なんですね。ちゃんと根拠があるんです。私が勝手にやっているわけではないんですね。ああよかったというさて、これからが本論です。第一に、この6章の24節から26節に3つの祝福が書かれています。第一は、主があなたを祝福し、あなたを守られますようにとありますが、これを現代の祝祷に置き換えて見ていくときに、父の愛と見ることができます。父の愛。イスラエルの人たちが水も食べ物もない荒野を旅行するのに必要なのは何か、もちろん食べ物だと言えますが、焼けつくような暑さ、まあ、昨年もイスラエルの砂漠地帯は50度超える気温でした。そんなところ水もなく食べ物もない状態で徒歩で歩くなんて、そんなことを許せないと現代人は当然文句を言うでしょう。イスラエルの人たちも文句言ったんです。ブツブツ言ったんです。不平不満を漏らしたんです。でモーセがイスラエルの人たちに代わって、主よ、喉が渇いています。そしたら神様は岩を裂いて水を 流してくださったんですね。それは彼らが神様を信頼できるかどうかのテストだったんです。私たちは試されないと、試みを受けないと、本当に神様を信じているのか、それとも利用するだけ利用して神様を捨てる神なのしてしまうのかということなんです。イスラエルの人たちも私たちも変わらないんです。ですから試みを受けた時にはそれをこの上もない喜びと思いなさいとパウロは語っているんです。私たちの信仰が本物か付け焼き刃なのかということが分かるわけですね。で、神様がアラノを旅するイスラエルの人たちに素晴らしい守りを与えてくださいました。で、その歌があります。私だけ歌うと目立つので皆さんも歌ってください。3、はい、主はあなたを守る方、右の手を覆う影、日も月もあなたを打つことはない、主はあなたを守る方、すべての災いから今よりとこしえに守ってくださる。見上げ山を見よ、助けはどこから、天地を作られた主から来る。これはイスラエルから生まれた、まあ、賛美と言えますけれども、このようにして神様が太陽の炎熱の中でも水のないカラッカラのところでも守ってくださったので、40年間そのような状態で歩いたら足も腫れなかった、靴も擦り切れなかった、着物も擦り切れなかったという奇跡を彼らは経験したわけです。ということなんですね。主の守り、これは私たちに対する父の愛です。親は子供の、まあ、世話をします。育てる義務と責任を負います。でもそれは義務と責任というよりは、その深いところにあるのは子供に対する愛ですよね。親が子供を守るのは当然ですけれども、それは動機は愛から来ているわけです。神様も私たちを守ってくださるのは私たちを愛しているからです。礼拝の終わりに祈られるその最初の祈りはイエス様の恵みですけれども、第二に父の愛という祈りが出てくるわけです。私たちの天の父なる神様は私たちを愛しているので、この人生の荒野の旅を続けている私たちもあらゆることから守ってくださったので、今こうして生かされているわけです。自分の力で生きてきたと思っている人はちょっと勘違いしているかもしれません。守られてきている、生かされている、それが現実なんですね。第二に、その御言葉をここで、紹介しますが、主ご自身があなたに先立って進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならない。これをぜひ心の中に自分に語ってください。覚えて語ってください。そうすると本当に神様が私の前を進んでくださる、私のそばにいてくださる、そしてクリスチャンは私の中に主がおられるということが分かるわけです。第二に25節、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。御顔って、先ほど賛美の中にも出てきましたね。何のことでしょうか。御顔を照らす、神様はもちろん私たち人間のように顔形を持っていないんですけども、 しかし神様の存在を表すのに人間が知っている言葉を私たちの肉体の器官を通して表現されるということなんです。そして神様が御顔を照らされるということは神様が私たちに顔を向けてくださっている、顔を背けておられない。罪は神様は嫌いですから顔を背けるんですけど、イエス・キリストを信じて罪許された私たちに神様は目を細めてよく私のところに来てくれたと顔を向けてくださるんです。そういう父なる神様の御顔をイメージすることはありますか？皆さんイメージするとは顔形がないんだから難しいかもしれませんが、私たちの魂はそれを理解するんです。神様が私を喜んでくださっている、愛しておられる、私に御顔を向けてくださっている、それを私たちの魂は喜ぶんですね。これは飛ばします。神様は清い方なので罪を持った人間に御顔を向けることはできません。しかし罪が除かれたら御顔を向けることができ、私たちも神様と顔と顔とを合わせて会うことができる。今この礼拝の場で私たちは神様と顔と顔とを合わせて会っている状態です。まあ現実感に乏しいと言われたらそれ以上のことは言えませんが、しかし聖書は私たちが礼拝を捧げているときに神様は私たちに御顔を向けてくださっている。信じられますか？信じますか？韓国だと一斉にアーメンと書いてくるんですけど、まあそれは要求しませんが、うなずいてくださるかと思います。そしてあなたを恵まれますようにとありますが、この恵みというのはイエス・キリストを通して私たちに流れてきます。なぜならばイエス様はこのような方だからです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。神の独り子、神の懐におられた独り子が人間となって肉体を持ってこの世界に来てくださった。その方は恵みと誠に満ちておられた。神様はイエス・キリストを通して私たちにその恵みを流してくださったわけです。ですから、まあ順序から言うと神様は三位一体の方ですから父子御霊となるはずなんですが、私たちのために主イエス・キリストの恵みから始まっているんですね。そして私たちはそのことによって神様をより具体的に理解し体験することができるわけです。イエス様を通して神様を見ることができるわけです。私を見た者は父を見たのです。こんなすごいことがあるんですね。私たちクリスチャンと呼ばれている、まあ、人種といったらちょっと言葉が適切かどうか分かりませんが、クリスチャンはイエス・キリストを信じてこの世界を作られた神様を見ているんです。心の清い者は神を見ると言われているように、罪を許された私たちはイエス様の罪のない血によって清められた私たちの魂は神を今見ているんです。それがクリスチャンなんです。さて第3に26節に主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますようにとありますが、これが聖霊の交わりから来る平安ということができます。実は祝福は父なる神様と御子イエス様から来ていて、それを聖霊なる神様が信じる者に適用してくださるという関係性があるんです。聖霊は目立ちません。聖霊は私のことを受けてあなた方に明かししますとおっしゃっているんです。聖霊様が私たちに教えてくださるのはイエス・キリストがどんなお方かということなんです。 そしてそれは私たちが神様と交わり、クリスチャン同士兄弟姉妹として交わる時にも聖霊様が働いてくださっているということを知る必要があります。第一ヨハネ1章の3節に、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。これが交わりだとおっしゃ書いてあるんですね。じゃあ御霊はいないの？おられるんです。でこの御父および御子イエス・キリストの交わりを御霊の交わりというんです。御霊が働いて私たちに御父を教え、キリストを教え、その恵みを流してくださるので、御霊なくしてクリスチャンが交わろうとしても喧嘩になったり、私のことを理解してくれない、こんなところにいられないという人間の肉が出てくる。しかし私たちの交わりは御霊が支えていてくださるので、守っていてくださるので続くわけです。ちょっとした食い違いとか意見のぶつかり合いがあっても離れないで、そしてさらに理解を深めて相手の立場に立って物事を考え配慮できるように、私たちの魂は御霊によってキリストの形に似たものに作り変えられていくんです。その場が、その訓練の場がクリスチャン同士の交わりだと言えるんですね。だからちょっとあの人の言い方は気に食わないとか好き嫌いありますけども、それで離れたらせっかくの恵みの訓練の場がなくなってしまうということですね。私たちは忍耐して、そして兄弟姉妹を受け入れていく、そして愛していく、祝福していく、そんな存在に変えられていると思います。ですから、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。御霊によってキリストの御霊が私たちが 2,3 人集まったらその中におられる。でお互いにこう顔を向けるとね、相手の違いとか自分にあまり、面白くない部分がこう見えてきますから、あまり見つめ合わない方がいいかもしれません。真ん中におられるキリストを見つめながら兄弟姉妹のクリスチャンの交わりを進めていくときに、その交わりはこの世界にこんな素晴らしい交わりがあるんだろうかというような交わりを経験できるわけです。祈り合うときに、そして礼拝を捧げる私たちに対して神様の祝福は、神様ご自身がそこにいてくださるという祝福です。臨在という祝福です。この中に神様がおられるんです。これが祝福ですよね。手に触るようにして触れることはないかもしれませんが、私たちの霊がここにおられる神様に今触れて会って恵みをいただいて、もう少ししたらここから使わされていくわけです。祝福の祈りを着て使わされていくんです。それが礼拝です。今日も長くなりそうなので進みますが、この臨在を経験するときに、私たちはこの世が与えるものとは違う神様からの圧倒的な平安というものを経験しているんです。それは本当にそのように体験する場合もあるし、毎週の礼拝でいつもいつもそういうものがあるとは限りませんが、私たちの魂にそれがしっかりと与えられていて、1週間の生活を歩んで、問題があっても試練があってもそれを乗り越えていける私たちの霊の力になっているわけです。それで内なる人が日々新たにされているわけです。なぜならばイエス様がこの地上に残されたものはお金でもなく この地上で多くの人々が望むものでもなく、それは多くの人々が望むものですけれども、それは平安なんですね。イエス・キリストが残されたもの、そのことを一つの証しを通して、お話しして終わりたいと思いますが、昔大きな戦争の中で一人の兵士が瀕死の重傷を負いました。でそこにその兵士の上官が取り掛かって助けようとしましたが、その兵士は上官に、私に構わないで他の傷ついた戦友たちを早く助けてください、私はもう助かりませんからと言ったそうです。そしてこの兵士は塹壕の中に横たえられたまま置かれていました。でそこを上官が取り掛かったわけですが、上官殿、その上官が何かしてほしいことはないかと尋ねると、彼は退位とか注意とか将尉とか軍人の階級があるのでそれで呼びかけたんでしょうけれども、お願いが一つあります、私の胸のポケットに新約聖書が入っています、ヨハネによる福音書の14章を開くと、その終わりの方に平安についての御言葉があります、それを読んでいただけないでしょうか。上官は言われた通りその新約聖書を取り出して、ヨハネの福音書の14章でその平安の箇所を見つけて読み始めました。私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。イエス様が私に残してくださったこの平安を、私たちは御父および御子イエス・キリストとの交わりの中で聖霊によって与えられるんです。ですから祝福の祈りの3番目は聖霊の交わりとありますね。この聖霊によって私たちの交わりは立て上げられていくわけです。ただ社交場となる交わりもあるかもしれませんが、神様から教えられたこと、恵まれたこと、あるいは失敗したことを神様から示されていることを分かち合うときに、そのことによって相手が立て上げられていくんです。ですから聖書に触れて教えられたこと、恵まれたことを自分の中にしまっておかないで、それを発表する証しする機会をぜひ積極的におっしゃってください。私たちはお願いしますとお願いコールが多いんですけども、辛いんですね、それは。先生、こういうことがありました、こういうことを教えられました、証ししてもいいんでしょうか。今年1回はそれ一人ずつ私に言ってくださいね。そのことによって、あるいは皆さんの家の教会で小グループの交わりでそれを証ししたら、それを聞いた人たちが講談で聞く説教よりも、説教よりもというのはどうかと思いますけれども、説教と同じくらいか説教以上に教えられるんです。体験談ですから、自分の身近なことに触れてそれを用いて語られるので分かるんですね。ぜひその分かち合い、明かしし合うということ、シェアしてください、お願いしますと神様がおっしゃっています。一人で何回でも結構です。毎週会ったら素晴らしいです、なくても別に、なければダメだということではないんですけれども、皆さんが本当に知りたいと願っていることがその時に語られるんですね。一人の人が何回話してももう皆さんの耳は慣れっこになってしまって、あるいは同じ話がまた来たと判断する能力も備わってきて、新鮮さに欠けるということがあるんですが、いろんな人がいろんな切り口でこう語るときに、神様の恵みが立体的に多角的に多方面から語られるので、豊かな御言葉の解き明かしになるわけです。今年それをぜひ体験しましょう。はい、結論に行きますが、このアロンの祝福は27節にあるように、 アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。私は毎週この祝福を三位一体の神の名前で皆さんに祈っていますけれども、それはキリストの名を、父なる神様の御名を、聖霊の御名を皆さんの上に置くということでもあるんですね。伊達にやっているわけではないんです。来週伊達に行きますけども、伊達にやっているわけではないんです。それを皆さん受けて、まあ実感があるかないかは別として、それを受けてここから祝福を受けて使わされるんです。その祝福が他の人々と隣人を祝福する祝福の元となっていくんです。祝福を受けなかったら私たちは人々を祝福することもできないんですね。いっぱい祝福を受けて、あり余るほど受けて、それを分かち合う、それがクリスチャンの生涯だと言えます。ぜひ今年その祝福をいっぱい受けて、神様の名前が私の上に置かれている。神様の名っていうのは名ばかりではないんです。神様ご自身という意味なんですよ。キリスト、父、聖霊というこの主の御名が、主ご自身が私たちの上に、私たちの中に、私たちの人生に注がれているわけです。そんな素晴らしい、クリスチャンにさせていただいたことを本当に感謝いたしましょう。そして主の名を褒めたたえて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この1年あなたが私たちを祝福することは間違いありません。あなたは私たちを祝福しようと定めました。その祝福を受けて、この祝福を流す器としてください。そしてあなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけませんと書かれていますが、神様が作られたすべてのものを祝福する、そのような信仰と実践を伴う一年とさせてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。